ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。今回はまず5月2日アメリカのワシントン DC において我が国と戦略国際問題研究所との共催で行われたシンポジウムの中から、加藤拉致問題担当大臣の基調講演の特に今後の日本政府の方針についての部分をご紹介します。我が国としてはこのような北朝鮮の人権状況を改善しようとする国際社会の仲間と緊密に連携しながら、対話と圧力、行動対行動の原則を貫徹していく考えです。1月の核実験以降も一連の挑発行為を繰り返し、国際社会の声に真摯に耳を傾けない北朝鮮には痛みを感じる圧力を加え、このような挑発行為には必ず厳しい代償が伴うことを明確に認識させる必要があります。安倍総理は拉致問題の解決のためには対話のための対話では意味がない、同時に対話をしなければ拉致問題は解決しない、また拉致問題の解決なくして北朝鮮はその未来を描くことができないと述べています。この意味するところは何でしょうか。先ほど日朝平壌宣言について説明した通り、日朝両首脳は同宣言において日朝間の不幸な過去を清算し、懸案事項を解決し、実りある政治、経済、文化的関係を樹立することが双方の基本利益に合致するとともに、地域の平和と安定に大きく寄与するものとなるとの共通の認識を確認しています。拉致問題は核やミサイルの問題と並ぶ日朝間の重大な懸案事項の一つです。したがって拉致問題の解決なくして日朝国交正常化はありません。また日本政府は拉致問題をはじめとする諸懸案の解決に向けた北朝鮮の具体的な行動なくして人道支援の実施や制裁解除も行いません。すなわち北朝鮮は拉致、核、ミサイルといった諸懸案を解決しない限り明るい未来を描くことはできないことを認識すべきです。逆に北朝鮮が拉致、核、ミサイルといった諸懸案に誠実に取り組み解決に至るならば、日本は日朝平壌宣言にのっとり日朝間の不幸な過去を清算することも含め、日朝間に未来志向の建設的な関係を構築していくことができるし、国際社会の北朝鮮に対する前向きな関与も深まるでしょう。こうした考え方に基づき、日本は北朝鮮が上記の諸懸案の解決に取り組むよう、米国、韓国、および国連と緊密に連携していきたいと思います。北朝鮮は政治体制上、金正恩国防委員会第一委員長が最終政策決定権を掌握しています。このため、日本政府としては金正恩第一委員長が国際社会において 北朝鮮が置かれている状況を正確に理解し、拉致、核、ミサイルといった諸懸案に真摯に取り組むことを通じて、すべての拉致被害者を一日も早く帰国させる決断をすることこそが、北朝鮮にとっても合理的な選択であり、そのように行動するよう働きかけたいと考えています。日本政府はこのような考え方のもと、国際社会とも緊密に連携しつつ、北朝鮮が諸懸案の解決に向けた前向きな動きを示さない限り、断固たる制裁を継続していくと同時に、諸懸案の包括的な解決につながる意味のある対話を引き続き追求していく考えです。また、これに先立ち、岸田外務大臣は4月29日から5月1日まで、中国・北京を訪問し、30日に李克強国務委員総理、楊潔チ国務委員及び王毅外交部長とそれぞれ会見しました。各会見において岸田大臣から新しい時代にふさわしい日中関係についての大臣の考え方、すなわち両国の協力という肯定的な側面を増やし、課題や懸念については率直な意見交換を行い、適切に対処していくべきとの考え方を説明しました。王毅外交部長との会談では、幅広い話題に関し互いに胸襟を開いた真摯な対話を4時間以上実施し、今後もハイレベルの交流を進め、日中間でしっかり意思疎通を進めていくという点で一致しました。この中で特に北朝鮮問題については、繰り返される挑発行動に対し深刻な懸念が双方から表明されるとともに、率直に意見交換が行われ、安保理決議の厳密な履行を含め緊密に連携していくことで一致しました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。5月16日、核問題に対する北朝鮮の姿勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月6日から4日間、5月9日まで、北朝鮮では朝鮮労働党の第7回党大会が開催をされました。国際社会の大きな関心の一つは、その党大会の中で北朝鮮が核兵器開発、核兵器開発問題についてどういう姿勢を示すかというところにありましたが、その点については金正恩朝鮮労働党委員長が行った党中央委員会事業総括報告というものの中に、いくつか注目されることが示されたと言っていいかと思います。国際社会の関心は、3点あったと言っていいかと思いますが、まず第1は、北朝鮮が核保有国であることを強調するかどうか。第2点は、経済建設と核建設を並進させて行うといういわゆる並進路線、それを北朝鮮が強調するかどうか。そして3番目は、質量ともにですね、核兵力あるいは核抑止力を強化すると、その点をまた北朝鮮が強調するかどうかということが注目をされておりました。1番目の核保有国と点につきましては、今回の党大会を通じて、北朝鮮は何回かその点に確認をするということがありましたが、これは当然といえば当然のことでありまして、現在北朝鮮は強力な核抑止力を持ったんだということを一方で強調しているわけですので、核保有国であることを、確認するということは当然である。しかし同時にもう一つ当然なことはですね、国際社会はそれを一切認めないということでありまして、そこには中国もロシアも含まれます。 国際社会はすべて北朝鮮が核兵器保有国であることを認めないと、受け入れないということを、まあ、言ったわけでありますので、まあ、この点は今の現状、まあ、それを北朝鮮が、まあ、説明するというもの以上のものではなかったと言っていいかと思います。問題は2番目と3番目の点であります。すなわち、北朝鮮が平身路線を強調するか、あるいは質量ともに核兵力の、まあ、強化を図るかどうかということですが、この2つについては北朝鮮がこれからも継続して核能力を強化するということを意味します。まあ、それは国際社会にとってみますと、我々への北朝鮮の核の脅威が今後増大していくということを、まあ、意味するわけでありますので、まあ、当然、国際社会にとっては無視できない非常に重要な問題ということになります。まあ、今回平身路線について北朝鮮はそれを堅持すると金正恩氏も強調いたしました。例えば5月8日に金正恩氏は事業総括報告の、まあ、結論を、まあ、述べましたが、まあ、そこで経済建設と核兵力建設を変身させるという党の、まあ、朝鮮労働党の戦略的路線を継続して貫徹しなければなりませんという、まあ、そういう言い方をいたしましたし、また今回問題なのは平身路線を取る中で経済建設に力点を置くと、重点を置くという研究が特になかったことであります。2013年の3月31日朝鮮労働党中央委員会の全員会議、そこで初めて平身路線というものが提起されましたが、まあ、そこで金正恩氏が強調したのは核兵力によって安全を確保してですね、より経済建設に集中すると、経済建設を優先的に行うと、そこが、まあ、平身路線の目的であるということを言っていたわけでありますが、そういう言及が今回はなくなりました。まあ、しかしその一方で、我々が注目しなければなりませんのは、こういう平身路線あるいは核兵力の強化というものを、まあ、条件付きで行うということを初めて北朝鮮が明言したことであります。事業総括報告の中で金正恩氏は、我々は帝国主義の核脅威と、まあ、戦争、まあ、横暴が続く限り、その条件下で平身路線を恒久的に堅持し、自衛的な核兵力を質量ともに強化するであろうという言い方をしました。まあ、この点は帝国主義の核の脅威あるいは戦争というものに変化が将来生じた場合、特にそれは北朝鮮がどう認識するかによって変化するわけでありますが、その際には平身路線というものにも変化が生じる、あるいは核兵力の強化にも変化が生じるということを当然示したわけでありまして、まあ、将来の北朝鮮が核凍結、核開発の凍結をする、まあ、その可能性を示唆した点で注目されると言っていいかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は日本政府が作成した拉致被害者ご家族ビデオメッセージの中から、拉致被害者有本恵子さんのご両親である有本明弘さんと有本佳代子さんのメッセージをお送りします。このメッセージは2015年8月に収録したものです。有本恵子さんは1983年7月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。 当時23歳で留学中でした。最初に有本恵子さんのお父さん有本明弘さんのメッセージです。それではお聞きください。
恵子は1988年の9月に、親元へ手紙を送ってきました。それから、私はその手紙を、元にしていろいろ政治の方に、救済をお願いして現在までやってきました。まあ家族は期待ばっかり持っておるけれども全然もう解決するという見込みも持たないまま現在までになっております。ここでですから60年ここで現場で働きました。うちの稽古はもう向こうに生きとるというのははっきりしておるからね。そうやけれども俺の生きとる間にもこの問題は成功させたいと思っておるんです。日本の皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
続いて有本恵子さんのお母さん有本佳代子さんのメッセージです。
恵子は他の方と違いましてヨーロッパの方から拉致されたんです。だから1982年に留学しまして83年の9月、8月の6日に帰る予定でもうチケットも取れたって手紙が来ましたのでやれやれ思ってたんですね。あ、これで帰ってくると思ってましたらそれ以降音信が途絶えまして5年間だったんです。ところが1988年の9月の6日に突然北朝鮮にいるからというような手紙が届きました。ヨーロッパから連れて行かれた人は稽古を寄せて今のところ分かっているのが3人なんですけれどもこの人たちは皆淀号ハイジャック犯の妻たちに騙されて連れて込まれたんです。稽古にしても親に申し訳ない本当に心配させて申し訳ないという思いで向こうで一生懸命暮らしていると思いますのでね。だから子供ができたということも聞いております。だからその子供の成長を楽しみにきっと子も頑張ってると思います。私もなんとか恵子が帰るまでは元気でいたいなと思ってます。
有本恵子さんお聞きいただけましたでしょうか。有本恵子さんのご両親有本明弘さんと有本佳代子さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲ツイストで燃えろいい女をお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますがこのインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ツイストで燃えろいい女をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、 曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33-3581-6011-813-3581-6011。 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9900kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9470kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9900kHz、 夜12時および夜12時30分からは周波数 9765kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。